物理物理やばい放談。さあヤバい放談5月号第1部ということでね、今日は4月1日になりますけどね、今時刻が6時59分ということで間もなく7時になるんですが、本日ね、新元号がね、発表になりましてね、令和ということになりましたね、だからもうこのヤバい放談が流れてる頃にはね、令和、元年スタートということですね。はい、今日の11時半ぐらいに発表になったんですかね。午前11時半過ぎということで、まあちょっとたまたま今日は家にいたもんですからね、テレビ中継、東海テレビ見ておりましてね、菅官房長官がね、出てきまして、新元号は令和ですとか言ってね、まあ、事前にみんな予想してたんですけど、誰も当たらなかったですね。まあ、ワイドショーとかでもやってましたけれども、なんか当てたら、ね、なんか商品券をね、30万円分もらえるっていうような、商店街があったりとかしてましたし、まあ、本当いろんなところで、皆さん予想してたんですけど、本当になかなか当てるのが難しかったみたいで、和っていうのはね、なんか予想者はかなりいたみたいなんですけど、レイっていうのがなかなか出なかったみたいですね。万葉集からなんか取ったらしいですけどね、今まではなんか中国の、古典、から、取ったっていうのが多かったみたいなんですけど、初めて万葉集から取ったということですけどもね、このなんか、まあもともとね言われてたのが結局明治平平成、昭和大正のイニシャルね、イニシャルと言いますか、イニシャルですね、M とか S とか T とか、H とか、それ以外のになるっていうのはもう言われてたわけですけどね、だ今度は令和ですから R ね、最初 R なのか L なのかっていうのでちょっと混乱した人もいたみたいです。結局 R になるみたいで、とするとね、まあ、今年ですね、この今ヤバい放題流れてます5月からは令和元年ですから R1 ということになるわけですね。 R1R1 が、ね、飲む R1、インフルエンザにもならないとかね、言われてるね、あと風邪ひいた時にいいとか言われてる R1 ですね、明治かどうかからしてる、あれが飛ぶように売れるかもしれないですし、まあまあ R1 ぐらいならいいんですけどね、18、ね、令和18年の時に R18 っていうことでね、ちょっとこれはまたなんか成人指定の話になってきますから、ちょっとなんか意味が変わってきますけど、というのでなんかそれがツイッターのなんかトレンドワードになってたみたいですけどね。で、何よりやっぱりね、ラッキーだったのがね、名前で令和っていう名前の人ね、令和さんっていうのはなかなかいないと思うんですけどね、令和と書いてなんたらかずさん、としかずさんっていうのかな、がインタビューミヤネ屋出てましたね。なんか商店街のなんか会長さんかなんかですけどね、まあまあ利和さんって人は多分何人かいるとは思うんですけれども、本当にね、特に努力したわけでも何もなくね、行幸というかですね、もう突然の幸運ですよね。名前があったらレイとワっていうだけで注目を浴びてですね、テレビが取材に来てみたいなことですよね。あとなカズレーサーね、芸人のあれがなんか令和反対にしたカズね、わレイっていうみたいで、これはなんか仕事につながりそうですけどね。はい、であとまあなんか今日忙しそうにしてたのがカレンダー屋さん、なんかすごい忙しそうにしてましたね。なんかもう2021年かなんかのカレンダーを今作ってる時期なんだけれども、突如この5月から用のカレンダーを作るっていうことでね、だから 5月ね、まあ確かにカレンダー、卓上カレンダーとか欲しいですよね、あの令和元年っていうのね。だからただね、なんか単純になんか平成を令和に置き換えるだけではなくて、何かその文字フォントって言いますかね、なんかあとレイアウトとかの関係で結構難しいらしいですよ。なんか平成だとなんか左右対称なんだけど、令和は和の方はまあなんかの乃木辺があって口があるっていうね、まあ、バランス取れてるんだけど、レイが一文字なんでっていうことで、なんかカレンダー屋さんの女性の人がなんかかなり難しいんですよみたいなこと言ってましたけどね。令和元年、ね、5月からスタートということで、これやばい放談ね、5月1日から配信ですから、もうね、これ流れてる頃には、まあ、平成は終わりを告げて、令和になってるということですからね。あと、まあそうですね、おばあちゃんが出てましたよ。なんか明治、大正、昭和を生き抜いたおばあちゃん、昭和、平成を生き抜いたおばあちゃんがね、100何歳ぐらいのおばあちゃんが出ていましたけどね。どんな時代になるんでしょうかということですね。はい。で、あとね、まあその令和の話題を先にちょっと言いましたけど、その前にね、悲しい お知らせが2つあるということですよね。まずイチローですよ。イチローが引退しましたね。本当に、まあまあある程度予想はされてたんですけどね、今年の東京ドームの開幕戦2連戦をもってね、引退ということで、まあもうちょっとそのプレシーズンマッチで打ってれば、あのイチロー的にはね、あのまあ元々の契約がこのオープン、あの3月末までということだったんですけど、活躍してればね、本人としてはあの契約を再契約を結びたい意向はあったみたいですけど、いかんせん打てなくてね、ね、一時4割もね、日本人初の4割打者になるんじゃないかと言われた男がですよ、ヒットならセンター前ヒットならいつでも打てると言われた男がヒットが打てないんですよ。もう低迷して低迷して、でプレシーズンマッチは1割台ですし、でこの日本でのこの2試合も結局ノーヒットということで、でね、2試合目の途中ね、でもうネットで流れましてね、ネットでイチローが記者会見をしますということで、ネットで流れまして、まあ、東京ドームで試合が行われたんですけど、東京ドームのお客さんもね、それをネットを通じて知ることになったということですね。まあそのさっきの令和の話もそうですけど、花見をしてる人もいたんですけどね、あのテレビが取材入ってましたけど、ネットで、知るということですよ。で、その、結局、イチローの引退会見とかも、結局、僕はアベマ TV で見たんですけどね。なんかちょうど、あ、もう試合がちょっと長引いたんですよね。試合終了後に記者会見をしますっていうことで、やってたんですけど、結局、ニュースゼロとか見てたんですけどね。なんかやっぱ放送時間内に入らなくてね。イチローがババって現れてですね。で、ちょっと一言二言喋っただけで、ゼーローとか言って終わってしまって、なんやこれはっていうね。非常になんていうの、後味の悪い終わり方というかね。消化不良感の残る終わり方だったんですけどね。で、その後、アベマ TV で、もう記者会見終わるまで、ずっとなんか1時間半ぐらい、ずっとアベマ TV でやってましたから、本当にね、昭和にはなかったものがね、この平成、の最後でね、これアベマ TV っていうのが誕生したっていうのはね、まあ、まあ、もちろんスマートフォンとかもね、素晴らしいですけれども、その中で、アベマ TV っていうのがあるという。まあ、大相撲中継は、春場所もね、やりました、アベマ TV で。で、そうそうね、プロ野球が開幕してね、去年ですよ、DeNA ベイスターズの試合、横浜スタジアムでの DeNA ベイスターズの試合だけはね、アベマ TV が独占で中継やってるってことで、今年開幕戦がベイスターズ対ドラゴンズで、これまたまた、横浜スタジアムやったんですよ。だから、名古屋ドームでやるんだったらね、名古屋のテレビ局は軒並み放送するんですけど、横浜スタジアムだったもんですから、開幕戦中継なかってね。で、アベマ TV でやるのかなと思ったら、今年はアベマ TV、なんかベイスターズ戦中継がないみたいでね。これ残念なことですよね。まあ3戦目だけはなんかメーテレでやってましたけどね。それで、まあいよいよ明日から名古屋ドームで開幕戦が、行われると。名古屋ドームでのね、 開幕が明日からということで、開幕3連戦は中日はね、惜しいとこまで行ったんですけど、1勝2敗で負け越してね、現在4位タイということでね、パリーグはちょっと波乱がありましてね、まあ波乱って言ってもちょっと強いチーム同士なんですけど、ソフトバンクと、西武がやって、なんとソフトバンクが開幕3連勝したということでね、セリーグは、阪神が2勝1敗、巨人が2勝1敗で、DeNA が2勝1敗で、中日と広島とヤクルトが1勝2敗ということで、まあ、1ゲーム差に6チームがひしめき合ってる、まあ、まあまだわからないですけどね、どうなんですかね。まあ、阪神が最初2連勝してね、ヤクルトが2連敗したんですけど、まあ、阪神よりはヤクルトの方が怖いなという気はしますけどね。あと、まあ、本当、広島と巨人がね、セ・リーグがぶつかって、まあ、広島がポンポンと2つ勝ったんですけど、あ、違いますね。開幕戦は広島が勝ったんですけど、その後巨人が連勝したのかな。だから、広島がまさかの負け越しで名古屋ドームに来るということでね。これが本当に、V3 やってる広島が今年はちょっと落ちているのか。どうかっていうのがね、まあ、あの、名古屋ドームで、分かると。それがちょっとまだ今の段階で分かってないっていうことですね。はい。で、あともう一個ね、ちょっと残念な話題が、ピエール滝さんが逮捕されましたね。なんかコカインかなんかやってるってことでね。今年もギャオでね、陸王を見たばっかりだったんですけどね。小籔さんと出てまして。まあ、なんか、まさに現在進行形でやってた、イダテンっていう NHK の大河にも出ててね。で、公開、今年する予定のやつもたくさん出てて、なんか麻雀放浪記でしたかね。わーわーもそのまま公開するみたいな感じで。で、まあ、その、ピエール滝さんの作品がもう全部見れなくなるのかなと思ったんですけど、ちょっと同僚に勧められてね、日本で一番悪い奴らっていうのをちょっと見てみてくださいって言われてね、見ようと思ってね、まあ、YouTube でタダで見れたらタダで見たろうと思ってたんですけど、なかったんで、まあ、しゃあないわってことで、それこそギャオで、500円払ってね、今日見ましたけれどもね、なんか実話を元にした映画みたいでね、北海道警の、実際にあったね、悪事をね、綾野剛が主演でやってるんですけど、3年ぐらい前に公開されたんですかね。全然ちょっとその公開された時は知らなかったんですけどね。なかなか面白くて。まあ、北海道を舞台にした映画なんですけど、なんか撮影はね、なんか、三重県の桑名と四日市でやったみたいですよ。で、なんかただ、ウィキペディアによると、まあ、三重県っていうのは、まあ僕なんか三重県出身ですけど、当たり前のように屋根に瓦があるのが当たり前なんですけど、北海道はそういう家が少ないらしくて、まあそれがわからないように、あんまり家の屋根は映さないようにしながらっていうことでね、なんか要は昭和感を出すために、その三重県の四日市と桑名で撮影したみたいな感じで、まあまあ桑名とかも本当すごい田舎の方とか行くと、すごいですからね。本当に僕もそれこそ予備校に勤務してたのが1999年とかぐらいなんで、もう20年前なんですけど、多分そっから多分変わってないと思うんですけど、本当にね、なんか桑名の奥地の方までね、営業に行ったことがあるんですけどね、うわーこれ昭和だなと思いましたもんね。でもそれがもう今や昭和、平成、令和ですからね。うわこれ平成だわって思う時が来るんでしょうね。もう今平成生まれの子でももうね、元年の子とかもう30とかなってますからね。まあ本当に昭和って言うとなんかレトロな感じがしますけどね。昭和食堂なんてのもありますけどね。だから平成ってのは本当におしゃれな感じがするわけですけどね。だから令和っていうのはどんな時代になっていくんでしょうかということでね、まあ今日本日、4月1日、エイプリルフールなんですけどね、令和という新元号が発表なんてね、まあさすがに、これは嘘でしたって話には国が発表してることですがないでしょうけどね、今日ね皆さんなんかどんな嘘をついたんでしょうかということですけどはい、まあ第1部はこの辺で終わりたいと思います。また第2部でお会いしましょう。さようなら。 さあ、ヤバイ砲弾5月号第2部ということでね、今日は4月の8日ということで、昨日ね選挙が一つ終わりましたね。統一地方選挙、これ前半後半に分かれてるみたいで、とりあえず昨日はあの前半が終わったということで、今中日新聞目の前にありますけれども、大阪ダブル戦維新セースという文字がありまして、これね、知事と市長が入れ替わったんですね。大阪の府知事だった、松井さんが市長選に出まして、65万1969票を獲得しまして、ね、対立候補の柳本さんですかに、18万票差ぐらいつけて、当選と。でもう一個は、知事選の方はね、吉村さん、大阪市長だった吉村さんが、今度は知事になりまして、225万票獲得と。ね、時点というか対立候補に100万票の差をつけたということでね、やっぱり大阪は維新強いですよね。維新強いですね、本当に。ね、何でしたっけ、都構想ですか。ね、橋本さんの代から言ってますけど、いよいよね、大阪都っていうのがね、できる方向に動いていくんでしょうかということですね。で、私が住んでおります、愛知県名古屋市はね、私も減税日本のね、候補に入れましたけれどもね、千種区民ですのでね、入れたんですけど、なんか、定数が 6? 定数が5かな、うん、5?5 に対して6人が立候補して、落ちたのが共産党候補だけということで、減税日本の候補は2番目で受かっておりまして、減税日本はね、14議席を獲得ということで、まあ、2議席ぐらい増やしたんですかね。あとなんかネットニュースでちらっと見ましたけど、ね、公明党が大阪、関西の方でなんか4票差とか、5票差とかそれぐらいの差でなんか2議席ぐらい落としたということで、上昇関西がなんか没落みたいななんか記事が載ってましたけどね。あとまあ幸福実現党は、とりあえず1議席も取れずということでね。あとなんか結構無投票で通った人もいるみたいでね、面識のあります黒田さんっていう人がいるんですけど、もともと民主党にいて、今は立憲民主党にいるのか、国民民主党ってありましたっけ、なんかよくわかりませんけど、そういうところにいる黒田さんっていう、ね、東大出た方、県会議員の方がいまして、もういつもね、なんか本当にちくさくで、なんかビラ配りしてるんですけど、その方はなんと、無投票でね、当選ということですね。あとは僕の中学校の時の恩師の青木健純先生ね、トップ当選いたしました。三重県議会。これ4期目になるのかね。青木先生も一回、何年か前の時は無投票で当選しまして、今回はね、もう一人、同じく自民党なんですけども、小林貴虎先生だったと思いますけどね、もともと市議だったんですけども、今回県会議員な、選挙に出て当選ということでね、何ですか、僕の同級生の林和明くんね、なでしこリーグくのいちでコーチをやってるんですけれども、なんかイベントが2であった時にね、なんか議員の人がいて、その時司会議員だったんですね、小林先生がね。で、その時僕、その青木健二先生の連絡先がちょっとちょうど分からなくなってきた時で、なっていた時でね、議員さんですか、じゃあ青木健二で知ってますかね、ところから、電話番号を聞き出して、関係が復活して、それ以来また付き合いが続いていると。ね、前回、その4年前なんかは、それこそ755とかが流行ってた時ですから、青木先生の携帯を借りてですね、755でホリエモンのトークにコメントを僕が青木先生のふりをしてね、コメントをしたってこともありましたけども、あれから4年経つんですよね。はい、ということで、まあ、選挙が終わったということで、あとはね、プロ野球ももう、開幕いたしましてね、ドラゴンズはね、3カードを終えましたね、3カードを終えましてね、1勝2敗
で2勝1敗カープに勝ち越したんですけどね、神宮でヤクルトに負け越しということでね、本当にあの昨日かな、ちょっと負けてるとしんどかったんですけど、昨日はもう勝ちましたね。なんとか借金1でね、明日から巨人戦があるんですけど、名古屋ドーム で僕これ3連戦あると思ってたら、なんと2試合しかないんですよね。2試合しかないっていうことで、ちょっとピッチャーがもう余ってくるかなっていう感じで、開幕2カード連続で好投した山井投手がとりあえず登録抹消ということでね、ちょっと本当にピッチャーが余ってきてるかなという感じがしますね。この巨人との明日からの2連戦なんかも、おそらく吉見と大野あたりで行くと思うんですけど、そうするとロメロが余ってくるんですよね。だからロメロをもうちょっと早く使ってもよかったかなという気はするんですよ。結局中日あの開幕ローテーションで6人ピッチャーがいたんですけど、ロメロ6番目で出たんですよね。6番目で出たということでね、まあ、外国人なんで本当にまあまあ本当に1戦目はねすごく好投したんですよね。まあそのガルシアの代わりに入ってきまして、ちょっとまあ蓋を開けてみないとやっぱ外国人の場合ちょっと分からなかったんですけども、まあ好投したんでこれは使えるぞっていうことなんでね、ぜひ本当にこの巨人戦使ってほしいなっていうのはあるんですけどね。まあロメロが投げて、あとのもう1試合を大野か吉見かどっちかっていうのは まだリスク少ないかなと思うんですけど、これ吉見と大野でいって両方負ける可能性十分ありますからね。まあ、ちょっとどうなるのか分かりませんけど、まあ、楽しみですね。はい、ということで、第2部は、ね、この辺で終わりたいと思いますね。また第3部で、ね、終わりたいと思います。さようなら。さあ、やばい砲弾5月号第3部ということでね、まあ、平成にヤバい砲弾を収録するのは、まあ、今日が最後かなということなんですけど、今日は4月15日ということでね、またまた新聞休刊日ということになっておりますけれどもね、この前なんか第2部でね、巨人戦、先発ね、吉見と大野で行って両方負ける可能性があるとかって言ったら、2戦目ロメロでしたね。よく考えたらその時吉見は2軍にいて投げれない状態だったみたいでね、まあロメロで無事勝ちまして、でその後阪神戦があってですね、阪神戦ちょちょんと2連勝したんですけど、で昨日その吉見が投げまして打たれたということで、結局今14試合終わって7勝7敗の5割ということでね、まあまあ検討してるんじゃないかなというのはあるんですけど、まあただ5割でも今4位なんですよね。で下に阪神と広島がいるんですけれども、やっぱね広島はこのまま沈むはずはないので、上がってくると考えると結局実質下には阪神しかいないみたいな感じでね、まあよくやってるとは思うんですけど、まあどうなるのかなということでね、本当このヤバい砲弾が流れてる頃にはね、どうなってるんですかね。まあ本当に与田采配ここまではなんとかいいと。まあただ一つまず打線の方ではちょっとアルモンテがね、まあ、昨日もそうですけどちょっと足を引っ張りすぎてるんで、まあ、この状況だったら福田を使った方がいいのかなとは思いますけどね。はい、であと診察ですね、診察発表になりましたね。まあ4年後ぐらいですか、実際に使われるのはね、長くね1万円札は福沢諭吉で馴染んでいたんですけどもね、諭吉諭吉っていうのもね、若い人たちが普通に1万円札のことを言ってたんですけど、1万円札が、今度は渋沢栄一ですね。で5000円が、津田梅子ね、津田塾大学を作った津田梅子、そして1000円札が北里柴三郎ということで、ちょっとは1000円札はちょっとあんまりね馴染みがないかなという形ですね。5000円札津田梅子、津田塾大学、今どうですか、津田塾大学って男性も行けるんですかね。津田塾大学がこれで令和の時代はちょっと偏差値上がるかもしれないですね。まあかといって慶応大学が落ちることはないとは思いますけどね。今なんか本当に明治とかも相当学生の中ではレベルが上がってきていてね、まあそういう出身校がねどんどん名門になっていくっていうのはいいことですよね。逆に僕が出身の高校、津西高校なんかはね、ちょっとどんどん平成の時代に没落しましたし、中退した創価大学もね、そんなに、レベル上がってないというかね、 創立者の池田大作氏もね、まあ、そろそろやばいと思いますので、そうなると、令和の時代に創価大学がどうなっていくのかというところもありますけどね、もういよいよあの令和の時代がもう始まっているわけなんですけどね、このやばい方で流れてる頃にはですね、どんな感じなんでしょうかってね、もうゴールデンウィークもね、今年はなんかあの10連休ということでね、分散するんですかね、なんかあのなんかアンケートがあってね、10連休を歓迎しますかみたいなアンケートで、いや歓迎しないって言って、その歓迎しないって答えた人の一番多かったのが、理由がですね、いや私は働いていないから関係がないみたいな、そんな人はあのアンケートから除外しろよと思いましたけどね、それが1位だったんですけどね、理由としてね、あとは、そうですね、ギャオでね、クローズドノートねをちょっと見てたんですけどね、沢尻エリカが多分主演ですよね、竹内優子と出てまして、あのクローズドノートというとやっぱあの沢尻エリカのあの別にってあの不機嫌な会見ですよね、あれが印象に残ってて、まあこれは本当に平成の中でね、トピックとしても取り上げてもいいぐらいの事件ですよね、でギャオで見たんですけど、まあ本当に、映画の中のね、沢尻エリカ様はですね、非常に、けなげな女子大生を演じていてですね、ね、映画僕見たことがなかったんです、クローズノート自体は。あの会見があまりにもちょっと有名すぎてですね、いやーね、本当台無しになっちゃいますよね、ああいう会見をしてしまうとね。いや映画は本当にいい映画だったんでね、また機会があれば見ていただければと思いますけどね、はい。であとは、まあ、今日ね新聞休刊日で新聞買ってきたんで、その新聞の内容をちょっとだけ紹介しておきましょうかね、ネオくんが、昨日はプロ入って初めてのマルチアンダーを打ったっていうのが書いてありますね。いや本当苦しんでるんですよね、昨日マルチヒットを打ったところでこう打率が1割4分6厘ということでね、昨日なんかも9番ですからね、いや1割4分6厘じゃ本当ピッチャーとは変わらないですね。まあその上の友永なんかも1割7分9厘ということで、ちょっとさすがにもう友永あたりはもうやばいんじゃないかなと思うんですけどね、友永も期待されて入ってきたんですけどね。あとね、昨日はね4番をね石川が打ってるんですけどね、今4割9厘でホームラン2本ということでね、この石川をちょっと上げてあげてほしいですよね。ただちょっと守るとこがないんですけど、まあでも代打でもいいからね使ってあげればいいんですけど、今のところ石川のこのプロに入ってからの最大の、エピソードは安藤だったと思いますけどね、甲子園で引退試合にですね石川がホームランを打ってですね、いやまあ空気を読まないみたいな感じなんですけれども、まあでもね石川も必死ですからね、あのホームランがなかったら今頃ドラゴンのユニフォーム着てないかもしれませんからね、今年は今現在4割9厘ということで、これウエスタンリーグで多分首位打者のはずなんですけどね、なかなかずっと1軍に上げてもらえなくて、この前も本当に、まあ、亀沢が2軍に落ちてね、誰か1軍に上がるかなっていう時に石川は上がらなかったんですよね、ね、調子いい時に上げてあげない、あ、そう、代わり三ツ俣が上がってね、三ツ俣の守備は井端さんがすごく絶賛はしてましたけど、まあでもねちょっと三ツ俣は打撃がねあれなんでね、まあ本当、与田監督になって、どんどん新しい選手が使われていてね、あとその、渡辺もね、一本足打法ね、大鵬さんのような、王貞治さんのような、一本足打法の渡辺っていう選手がいるんですけどもね、昨日プロ入り初ヒットを打ちましたしね、で、今ちょっと平田がちょっと欠場中という、なんか手をね、ジャイアンツ戦に痛めたということで、3試合連続で遠藤が出てまして、今昨日も2番ですけどね、3割1分3厘。打ってるとね、平田がいなくてもね、十分穴を埋められてるなという感じで、まあこれエンドが出てることによってベテランの藤井なんかはもうずっと2軍で今出番がないんですけどね、あとはそのね先月号だったからも言いましたが堂上直道がですね、出てまして、昨日一昨日は5番打ったんですね、で満塁ホームラン打ったんですよ、5番堂上はさすがにあかんだろうと思ったら、ね、ホームラン打ちまして、満塁ホームラン打ってね、ほんと与田采配ズバズバ当たってね、こんだけズバズバ当たって、5割ですからね、ちょっとね、ピッチャーがね、いいんですけどね、なんか打たれてまして、 ここにも載ってますけど、又吉、現在防御率 7.94、佐藤 7.36、祖父江 7.11 っていう、まあ、信じられないような数字が、並んでるんですね。まあ、基本的に抑えてるんですけど、やっぱ抑えてるのは、ちょっと1試合打たれると防御率悪くなっちゃうんでね、特に前半のうちはね。だからこの数字以上に、活躍はしてるんですけど、まあ、大事なところで打たれたっていうのもありまして、現在5割と。いうことで、どうなっていくんでしょうかというところですね。これで平成、最後のね収録は終わりたいと思いますね。また、6月号でねお会いしましょう。さようなら。